火曜日のコメンテーターは、和楽グループ代表で富山ビューティーカレッジ理事長の林富士夫さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
では、今日は先週の続きでございます。
そうです。富山の豊かさについて、その2ということでお話ししたいと思います。
はい。
こういろんなデータ調べたんですけども、こう2016年のデータで、人口が106万1000人と、
はい、
これ大体47都道府県で37位なんですね。うん、で、面積はこう33位で、県内総生産額は31位という、こう鳴かず飛ばしの地にいるなと思う私は思うんです。これいわゆる、あの変な意味じゃなくて小規模自治体なわけですよね、富山県から。はい、それが人口一人当たりにすると様子が一変するんですね。一人当たりの例えば県民所得ですね、
はい、
これ上位の方なんです。6位ぐらいだったと思うんですけど、民間の最終消費支出ですね、お金を使う度合いですね、はい、これ8位なんですね。
はい、
で勤労者世帯の貯蓄額、これ貯蓄のことはよくありますね、これが5位だったんですね。
はい、
でまた県庁所在地での勤労者世帯実収入ってのがあったんですが、それを見ると4位なんですね。
はい、
で持ち家比率、これはあのやっぱり1位だったんですよね。また専用住宅のこう延べ面積、これもまた1位でしたね。
はい、
で1住宅あたりの部屋数とかあの畳の数ですね、これもまた1位なんですよね。
はい、
で自家用車の保有台数、これが2位でしたね。でセカンドカーの普及率、これが3位でした。
はい、
さらにこう改良済みの道路ですね、こう回収している道路ですね、それが全道路に占める割合ってあるんですが、そこは道路改良率っていうんです。これがなんと1位でした。
はい、
でその改良率とまたあの、まあ、ラッシュとかですね、混雑度をこう総合的に勘案した道路整備率、これも1位だったんですね。
はい、
そういえば富山ってスーパーノードあるよなとかって、
そうですね、ありますね。
あんまりないよなと思って、道路整備結構すごいされてるなっていうのがやっぱ感じるじゃないですか。
はい、
富山県っていうのは小規模自治体ではあるけれども、経済や生活基盤の充実度っていうのはこう大阪半端ねえじゃないですか、富山半端ねえって思ったんですね、調べていくと。
はい、
こう富山の社会構造をこう考えると、政治的に保守性があるなとか、伝統的この家族主義っていうか、まあなんていうか共同体的な性格が根強く残ってると思いません？
そうですよね。
まあ富山市の真ん中はそうでもないかもしれませんが、そういったことが一つの原因ではないかと思われるんですね。
はい、
私自身こう政治に強い関心を持っていますし、政治家さんの応援もいろいろしてるんですが、その中で例えばですけど、まあ大阪府あるいは長野県の方に行くと、
はい、
富山県とは全く違う革新系の方が強くて、保守系が劣勢で、それこそこう半端ない感じがするんですね。
はい、
富山は保守系が強くて安定して、公共投資もそれがあってかもしれませんが手厚いので、道路と限らずインフラ整備が整ってるなっていうふうに、そういう県に行ったり、その大阪府とか行ったら感じるんですよね。
はい、
また伝統的家族主義で3世帯同居率も調べたら、これ5位になってました。まあ冠婚葬祭など地域のつながりを大事にする県民性があり、さらには青年団とか婦人会が地域社会のこう主な担い手の育成の場として活発ですよね。
そうですね、
これも全国的の平均をはるかに上回ってる組織率なんですね。
はい、
私が入ってるいろんな団体でも、その組織率がかなり上位に来てるっていう団体も多いんですね。
はい、
そしてその中でも富山経済を支えてきたのは女性の就労なのかなというふうに思いました。これが最も大きな影響があるんじゃないかと思うんですね。富山の女性は働き者で、15歳以上の女性の人口に占める女性の就業者の割合が、女性就業率ですね、これが7位だったんですね。はい、で共稼ぎ率が5位、
はい、
で女性の雇用者のこう割合が3位なんですね。つまり人口の順位よりも1人当たりの県民所得が大きくて、その順位以上に勤労者世帯の実収入が順位を上げていると、
はい、
こう家庭の中に複数の労働者がいるということ、つまり女性の貢献度が高いということが言えるなと調べてて思ったんですよ。
はい、
こういうの感じませんかね。
そうですよね、
私の会社の社員見てても実際そうですし、あの学生さんたちの親御さんのこと聞いてもやっぱりそうだよねっていう話になりました。
はい、
いわゆる非農林漁業部門における正社員比率が1位で、女性の正社員比率もなんと1位なんですね。
はい、
まあ、こんなことなんかも大きく言えるんじゃないかなというふうに、今富山の女性に支えられている、あのうちの母親もずっと働いてましたから、それが当たり前と思ってましたけども、
はい、
今最近働き方改革等々で国自身も女性の活躍っていうのをやってますけど、その前段階で富山って歴史的にそうだったんだっていうのを今回調べてみて感じたというのは正直なところです。
なんか当たり前のように感じますけど、そうなんですね。
そうなんですよ、まあそれでもう少しちょっとお話したいんで、ちょっとこれ延長して第3週来週も少しお話してもいいですかね。
では、3週目来週お届けしますので、は
い、じゃあ富山の豊かさ来週もやりたいと思います。
はい、お願いします。ありがとうございました。 火曜日のコメンテーターは和楽グループ代表で富山ビューティーカレッジ理事長の林富士夫さんでした。